この安息日に末日聖徒イエス・キリスト教会の総大会で話す機会があることに感謝しています。教会員は誰も皆同じ神聖な務めを持っています。私たちはバプテスマを受けたときにその務めを受け入れ、それを果たすと約束しました。モルモン書の偉大な預言者アルマの言葉から、私たちが悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、また神にあがなわれ第一の復活に預かる人々と共に数えられて永遠の命を得られるように、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても死に至るまで神の証人になると神に約束したことがわかります。
That ye may have eternal life. That is a lofty.
これは神聖な務めであり、神からの約束は輝かしいものです。今日私は励ましのメッセージを伝えます。モルモン書はこの務めを分かりやすく説明しているだけでなく、永遠の命への道に私たちを導いてくれます。私たちはまず慈愛を持つと約束しました。第二に神の証人になると約束しました。第三に耐え忍ぶと約束しました。自分にはこれができているか、どうすればさらによくできるようになるかを知る上で、モルモン書は最良の指針となります。慈愛を持つことから始めましょう。最近どんなことをしたか思い出してください。多くの人が奉仕の日に参加しました。全世界で何千もの奉仕の日が計画されました。生徒たちは評議会でどんな奉仕を計画するか祈って決めました。誰のためにどのような奉仕をし、誰を誘えばよいか分かるよう神に尋ねたのです。シャベルや飲み水を忘れないようにとも祈ったことでしょう。何より大切なのは、奉仕する人も奉仕を受ける人も皆神の愛を感じられるようにと祈ったことです。こうした祈りが答えられたことを、少なくとも一つのワードについて知っています。そのワードは120人以上の会員が奉仕に参加しました。地域にある他の教会の敷地は3時間で見違えるようにきれいになり、きついけれども楽しい作業でした。その教会の牧師は感謝していました。その日一緒に働いた人たちの間には連帯感と愛が育まれました。草取りや植え込みの剪定が楽しかったという人もいました。モルモン書の言葉を読むと、彼らがなぜ愛と喜びを感じたのかがわかります。あなた方が腹からのために勤めるのは、取りも直さずあなた方の神のために勤めるのであるということを悟るようにと言ったのはベニヤミン王です。また慈愛はキリストの純粋な愛であって常しえに続く、そして終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いであるとモルモン書で教えたのはモルモンでした。皆さんが約束を守るならば、主は皆さんと交わした約束を守られます。主のために人に奉仕するならば、主は皆さんに主の愛を感じさせてくださいます。そして慈愛を持つことは、やがて皆さんの人格の一部となるのです。人への奉仕を絶え間ず続けるならば、すべては良くなるというモルモンの約束が成就したことを感じるようになるでしょう。皆さんは慈愛を持てるようになると神に約束しましたが、どこにいようと生涯神の証人になるとも約束しました。この約束を守るために一番役に立つ手引きもまたモルモン書なのです。ある名門大学の卒業式でお話をするように招かれたことがあります。学長はゴードン・B・ヒンクレー大官長を招待したかったのですが、約束が取れませんでした。そこで私が招かれたというわけです。当時私は十二使徒定員会に加わったばかりでした。私を話者に招いた方は、私の召しについて理解するにつれ不安になってきました。 彼女は私に電話をかけ、あなたのメシがイエス・キリストの証人だということが分かったのですが、と言ってきました。そんな話はしないでくださいね、ときっぱり言い、当大学では神の存在を否定する人を含めて、あらゆる信仰を持つ人を尊重しておりますので、と説明しました。そして、ですから、当大学であなたのその義務を果たしていただくわけにはいかないのです、と念を押しました。電話を切った私は疑問を感じました。和社を辞退しますと大学に伝えるべきでしょうか。卒業式は1週間後です。私が来ることはすでに発表されています。私が約束を守らなかったとしたら、教会の評判にどんな影響が及ぶでしょうか。神が何をしてほしいと思っておられるかを知るために祈ると、答えがありました。ニーファイやアビナダイ、アルマ、アミレク、モーサヤの息子たちのようにすべきだと悟ったのです。彼らは命の危険に迫られながらも、大惜しくイエス・キリストを証ししました。もう準備する以外にありませんでした。そこでその大学について徹底的に調べました。話す日が近づくにつれて不安は募り、祈りにも力が入りました。やがて紅海の水が分かれるような奇跡が起こりました。あるニュース記事を見つけたのです。教会が人道支援活動として世界中で行っているようなことをその大学も実践して表彰されていたのです。そこで私は教会もその大学も困窮している人々を助けてきたという話をしました。そして教会とその大学による奉仕を受けた人に注がれた祝福の源はイエス・キリストであると確信していると述べたのです。話し終わると聴衆は皆立ち上がって拍手喝采をしてくれました。驚きましたが、まだ少し不安でした。アビナダイに起きたことを思い出したからです。あの時彼の証を受け入れたのはアルマだけでした。しかしその晩開かれた盛大な夕食会で学長は、あなたの話の中に神の声を聞いたと言ってくれました。キリストの証人としてこのように奇跡的に良い結果が出ることは私の経験では稀ですが、モルモン書が皆さんの人格や神の証人としての力に影響を及ぼすことは確かです。この書物に出てくる教義と惜しい模範は皆さんに勇気と導きと自信を与えてくれることでしょう。イエス・キリストの皆と福音を述べ伝えている宣教師は毎日モルモン書の言葉を味わうことによって必ず祝福を受けます。救い主の証を子どもの心に伝えようと苦労している両親は、モルモン書の言葉と影響力を家庭と家族全員の生活にもたらす方法を探し求めるとき、導きを受けることでしょう。このことは実証されています。これが実際に起こっていることは、私が出席するあらゆる生産会とあらゆる教会のクラスで目にすることができます。和社や教師は聖文、特にモルモン書を愛しよく理解しています。そして個人の証が心の底から述べられていることがはっきりと分かります。彼らは確信を持って教え、力強く証しています。バプテスマの約束の3つ目を教会員がよく守っていることは私には分かっています。私たちは耐え忍ぶと誓約しました。生きている限り神の戒めを守るという誓約です。末期がんだと診断された窮地の女性を病室に見舞ったことがあります。私は幼い2人の娘を連れていました。彼女が娘のことを認識できるとは思っていませんでした。 私たちが入ると彼女のベッドを囲んで家族が立っていました。彼女は目を上げると微笑みました。妻と私が娘を連れているのを見た時の彼女の表情は決して忘れません。彼女は娘たちを手招きしました。そして起き上がって娘たちを抱きしめると自分の家族に紹介したのです。二人の少女がどんなにいい子か話しました。宮廷で王女を紹介するかのようでした。すぐにおいとまするつもりでした。彼女が疲れているのは確かでした。しかし見ていると年齢を感じさせませんでした。彼女は輝いていて私たち皆に対する愛に満ちていました。彼女は時間が止まったかのようにその瞬間をかみしめていました。彼女は人生の大半を子供たちを死に近づけることに捧げました。復活した救い主が幼い子供たちを一人一人抱いて祝福し喜びの涙を流されたという記述をモルモン書で読んで知っていました。そして同じ喜びを彼女自身ずっと味わってきたので救い主のような愛ある奉仕を最後まで行うことができたのです。同じ奇跡をある男性の寝室で見たことがあります。長年忠実に奉仕してきており休息を受けるに値すると思われるような人でした。この男性は病気のため長期にわたる苦しい治療を受けてきましたが医者からは治らないと言われていました。治療のしようもなければ望みもないと見放されていたのです。奥さんは自宅の寝室に案内してくれました。この男性はワイシャツを着てネクタイを締め新しい靴を履いてきれいにしつらえたベッドの上に仰向けに寝ていました。私が驚いた顔をしているのを見るとクスッと笑ってこう説明しました。あなたから祝福を受けた後で起きよ床を取り上げて働きに行けと召されたらすぐに応じられるように備えておきたかったのです。彼はこれまで忠実に主に仕えてきたのです。この男性は私がよく会う完全に改宗した末日生徒の一例です。彼らは献身的な奉仕の人生を捧げてきた人々です。マリオン・G・ロムニー館長はこのような人たちについて次のように述べました。真に改宗した人の心からはイエス・キリストの福音に反する者への欲望は完全に消え失せます。代わりに神の愛、神の戒めを守る確固とした決意が心を満たすのです。それはイエス・キリストの経験を積んだ弟子たちによく見られる確固とした決意です。娘たちを抱きしめてくれた姉妹や新品の靴を履き起きて主のもとに駆けつける用意をしていた男性のように彼らは最後まで主の命令に従います。皆さんの誰もがそのような人を見てきたことでしょう。モルモン書に戻りましょう。そのような人にまた出会うことができます。ある年老いた忠実な神のしもべの次の言葉を読むと称賛の念に満たされます。あなた方に語っている今でさえ私の全身はひどく震えている。しかし主なる神が私を支えてくださっている。私はモロナイの忍耐の模範から勇気を得ますが皆さんも同じだと思います。モロナイはたった一人で務めを果たしていました。自分の最後が近いことは分かっていました。ではまだ生まれていない人々と敵であった人々の子孫のためにモロナイが書いた言葉に耳を傾けてください。誠にキリストのもとに来てキリストによって完全になりなさい。神の御心に沿わないものをすべて拒みなさい。もしあなた方が神の御心に沿わないものをすべて拒み精力と思いと力を尽くして神を愛するならば神の恵みはあなた方に十分である。モロナイはその証を教えの最後に書いています。そしてモルモン書の至るところに登場する預言者と同じく慈愛を持つように進めています。死期が近いことを悟ったモロナイは救い主に対する証を付け加えています。モロナイは真に改宗した神の子でした。モロナイのように慈愛に満ち救い主とその教えについての確固とした大しい証人になり固い決意を持って最後まで耐え忍ぶことは私たちにもできるのです。 モロナイは私たちに必要なことを教えています。改宗への第一歩は信仰だと言いました。祈りを込めてモルモン書を研究するなら、父なる神とその愛する御子、そして御子の福音を信じる信仰が育まれるでしょう。モルモン書は他のどの書物よりも皆さんを神に近づけてくれます。人生を好転させてくれます。伝道時代の同僚がしたことを皆さんにもお勧めします。この同僚は10代のこと家出をしました。幸せを求めて家を出るときに持って行った箱に家族の誰かがそっとモルモン書を入れました。歳月が過ぎました。世界を転々としました。孤独で不幸せだった日、その箱が目に留まりました。箱の一番底にモルモン書があることに気づきました。彼はその書物の中の約束を読み試してみました。そしてそれが人生を変えました。最高の夢に勝る幸せを見つけたのです。皆さんのモルモン書は日々の責任や活動に追われて忘れ去られているかもしれません。モルモン書を頻繁に深く研究するよう強くお勧めします。モルモン書にはイエス・キリストの完全な福音があります。神の身元に帰るただ一つの道なのです。私の確かな証を申し上げます。神は生きておられ皆さんの祈りに応えてくださいます。イエス・キリストは世の救い主です。モルモン書はイエスが生きておられ復活した生ける救い主であられることの誠の証です。モルモン書はイエス・キリストについての誠の証です。イエス・キリストの聖なる御名によって申し上げます。アーメン。